くて遊びのラジオのサメ島です。
ウーチャンピオンこと筆川ふとしです。
いや、なかなか暑くならないです
ね。寒いね、割と
寒い。
去
年の7月の今頃なんつったらもう随分暑いなっていう感じしません
でしたけどね。代わりに5月が暑かったですよ、確か。
ああ、そうか。代わりに。
代わりに5月だか6月が。うん。
ああ、キャンプ行った時ね、あれ、暑かったですね。
そうですね。いや、前回があれでした。あの、2回目の、焚き火収録だったんですけど。鮫島さんがね、もうキャンプ付いちゃってすごいんですよ、皆さん。
そうなんですよね。
LINE のグループ会話でもさ、もう薪の話しかしてないでしょ、あなた。
薪の話ばっかりして。
うん。今日は薪終わったとかさ。なんなのいい。山に住む。山に住むか、これからボクシングやるかどっちかでしょ。
いや、俺がするのは焚き火だけだよ。しかも、なんか、比較的都内で。
うん。
キャンプも日帰りだし。
うん。ねえ。なんかっつうとさ、日野くんと、なんかこの斧良くないとかさ、この椅子良くないとか、そんな話ばっかだよね。
キャンプギアですね、今はね。
ええ
ーうん。あの、もうお金がないんで、ホームセンターで工夫して、高級なキャンプギアと同じような感じにするというのを目標としてますね。
ああ、そうですか。
そうなんですよ、
うん、
車ロープ止め金具っていうのがあるんですよ、
うん、
それを4つ集めてそこに網をカラビナでつなぐとですね、なんか高級な焚き火台と同じような感じに使えるわけですよね。
はあ、はあ、
焚き火台を買うと2万するけど、それを頑張ると大体1500円ぐらいです。
あれ、鮫島さん。
はい。
あの、イヤホンつけてない？
あ、すいません。イヤホン用意します、今。
お願いしますよ。私の声が反響してたんで。
なんだっけ。
うん。
アレクサンドラからバンされた。
ちょっと待って待って待って待って待って。ほら、今週の鮫島メモリアルみたいな感じで聞こうと思ったのに。唐突だな、また。あ、もしもし？あれ、聞こえないな。
ほら、聞こえるの？
もしもし？
もしもし？はいはい。
聞こえる？
聞こえる？
聞こえるよ。
あれ、俺の声が聞こえる。
イヤホンもう一回刺すよ。
はい。
刺しました。
はい。大丈夫かな？はい。はい。
じゃあ続けますね。
レック前にやってくださいよ。
もう大急ぎで帰ってきてすぐ、やったから。
そっか、うん。ねえ、今、11時50分ですからね。
そうですね。
午前、様、ギリギリで何やってんだって話ですけど。あら、そんな、お忙しいのに、アレクサンドラに振られ。
やたらと俺のメールアドレスをしつこく聞いてくるから。
うん。
いやいや、って、かわしてたら、自分のメアドを教えてきて。
うん。
いや、もうそういうことじゃないからと思って、無視してたらバンされたんです。
ああ、そうなんだ。じゃあ、アレキサンドラルートはなくなりましたね。
なくなった。
ブスだけになっちゃった。
ブスは返し、ブスじゃないわ。そっちの方は、
はい。
会社を去りました。
ああ、そうですか。
契約満期で。
あ、よかったですね。
よかった。いやー、人助けしただけで終わってほしかったんだけどね。
ねえ。
ややこしくなっちゃって。
はあ、じゃあ、晴れて契約終了で。
そうそうそうそう。
はい。
よかったよかった。
そっか。自由。
自由になったんじゃないですか。そうです。もう心配事が減りましたよ、一つ。
そうですね。リスナーの皆さんはね、つまんないなって思ってると思いますけど。
うん。
今週のアレキサンドラとブスはどうなったのって。
アレキサンドラバーされちゃったから、会話ログも見れないんだよ。
うん、そうなんだ。
面白かったね。あなたの、メール教える必要がありますとか、そういう。
うん、
独特な日本語が。
そうなんだよ。俺もさ、なんかテレビ見てたらさ、なんだっけ、あの人。三四郎のメガネの人。
はい。
あの人のさ、企画でなんか、無理やりこう、デートに行くみたいな、毎週誰かとデートに行くや、みたいな企画やっててさ。
うん。
それの相手がロシア女だったからさ。
うん。
あ、これ、鮫島さんの役に立つなと思って見てやったんだ。
ロシア女の扱いを覚えようって。
覚えようって、そうそうそうそう。うん、
いいですね。
うん、なんか、必ず花束を持っていくとか。ロシア女には。う
ん、めんどくせえ。
で、なんか、花はなんか奇数、
うん、
本用意するとかね。あと、何ロシアの人、女の人にスリーサイズを聞いたらマジで怒るって言ってて、それは誰だって怒るんじゃないかなって。
聞かないよ、そんなの。
とか、まあそういうのを、知識を仕入れたから、鮫島さんに教えようと思ったら、無駄知識ですね。
でも、アレキサンドラに会うには、ロシア大陸のだいぶ中側の方に行かないといけないからね。
そっか。あ、なるほどね。なんだ、仕事は忙しそうだな、なんか。こんな時間に帰るってことは。
忙しいんですよ。
そうなんだ。
うん、生意気にね。
生意気
に情緒が変わったから仕事来るようになったんですよ。
あ、そうなの、うん。何、情緒に嫌われてたの、今まで。
嫌われてたんでしょうね。状況変わったって。
そっか。
明らかに。うん、
明けすけだね、鮫島さん、本当に。嫌われてたんですね。
いやー、そんな、まあ、もちろんそんなことはないと思いますけどね。
はいはい。
偶然偶然。
偶然ね。
冗談ですよ。
そうですね。なるほどね。まあ、おふーちゃんもね、最近、まあ、しんどくてね。
うん。
な
んで？
いろいろあって。
もう、ヤンキーの、
うん、
ヤンキーのイラスト描くの嫌だって。
ヤンキーのイラストは描いてないんだけど、まあ、それに近しいことだよね。
うん。
仕事面白くなくてな。
いや、でもね、なんかさ、仕事なんてとっくの昔に面白くないですよ。
うん。うん。どうしよう俺。
じゃ逆に聞くわ、何の仕事だったら面白いわけ？
もうちょっとなんかこう、モチーフ、違うモチーフが描きたいだけなんだよね。なんかそのなんか僕は今背景とかを描いてるんですけど、なんかわけわかんないものばっか書かされてるわけですよ。なんかすごい変な、なんかの、廃墟とかさ、悪い人がいそうな廃墟とかさ、うん。なんか、高速道路とかさ。
高速道路。
まあ、簡単に言うとそんな感じで、トンネルとかさ、うん。なんか、ドクロとかさ。
はい。
そういうのばっかり書いてるわけ。
ああ
。うん。飽きた。
ああ、飽きた。
飽きた。
別のチームに行かせてくれよとかっていう感じ？
別のチームはもっと興味なかったりするから。
ああ。
うーん。
じゃあ、どこの会社でも入れますってなったら。
はい。
どこがいいの？
どこの、
まあ逆にどこのゲームタイトルにでも編入できますとかで。
はいはいはいはい。本当に1年、2年ぐらい前だったら、X フラッグでモンストの絵描きたいなとは思ったけど、
あ、
もう無理でしょ。もう無理っていうかさ、 全部やりきってるからさ、
うん、
あれやっちゃダメ、これやっちゃダメと、
うん、
あれが売れる、これが売れるがさ、社内での、その、うん、何、ノウハウがかなり固まってるはずなんだよ。
うんうん。
うん。だからもう何にもできないと思う、多分。これが受けます、これが受けませんとか、これは嫌われますとかさ。
はい。
うん。角、顔の角度はこの角度がいいですとかさ。あの、アイコンで見える、あの、映えする角度はこれしかありませんとか、やったらもうつまんねえってなると思うよ。うん、
まあ、全部アープが、何があれするんでね。
何があれするんでね。まあ、あの、ふーちゃんさんの作ったあれ、まあ、全然売れなかったっす。とか言われるんで。全然売れなかったっす。とか。
まあ、DAU がもうほんと下がっちゃってる。
下がっちゃったんです。とか言われちゃうに決まってるんですよ。もうそれ考えたらもうな、もうどこにも行きたくないわ。
なんだよ、それ。なんかあるだろう。
どこにも行きたくないくせに仕事は飽きてるんですよ。
どん詰まりじゃないですか。
もう死のう。いかんいかんいかん。生きる生きる生きる。
うん、生きなきゃね。
そうね。もう、一人の体じゃないからね。うん、
そうだね。
ねえ、うん。ありがたいことだよ、本当に。
うん、え、筆川妊娠したの？
違う！できら俺が妊娠できら
の体じゃないとか言い出すから
。違う、そうじゃない、そうじゃない。二人でいるから、二人で生活してるってことだよ。
そうね、そうそうそう、そうですよね。
もう一人入ってそうなお腹してますけど、俺ぐらい妊娠ぐらいできら。
妊娠ぐらいできら。でもそれは映画のお話。
話。なんだっけ、シュワちゃんのそれは、ツインズじゃなくて、
ああ。
もう。
ジュニア、ジュニア。
ジュニアか、そうだ、ジュニアね。うん。うん、
シワのジュニアだよ。
うん。見たことはないですけど、
見たことはない。
もうすごいくだらない内容でしょ？もう乳首で感じるようになったとか、そういうさ。
マジで？
うん。
シュワちょっと、うん、見ちゃいます？じゃあ今度。あるかな？
DVD 出てない、出てる？
Netflix とかあると思う？
わかんない。
Amazon プライムか Netflix だったら、例えば iPad にダウンロードして、
うん、
キャンプで見れる。
あの頃ぐらいのさ、シュワちゃんのさ、
うん、
DVD とかさ、すげえ雑に作られてるからね、
うん、
前にほら今更知りたいシュワちゃん特集みたいなやったじゃない。ずいぶん
前だけど、
ね。ずいぶん前だね。もう何年前だか忘れちゃったけど。
手話マラソンした時ね。
そう。あの時とかさ、一生懸命探してジングルオールザウェイ借りたんだけどさ、
うんうん、
DVD なのにさ、テレビカットされてたからね。
素材はどっから持ってきたんだよ。
どか、なんだか、16対9じゃねえのかよって。
すげえ。
なんか正方形っぽい画面でさ。
やばいね。
うん、びっくりしちゃった、あれ。
うん、やるな。
やるな。
さすがジングルオールザウェイだな。
そうね。うん、
やっぱジングルオールザウェイが今んとこかなり狂ってるもんね。
狂ってるね。
うん。うん、
もうシュワちゃんの人殺さない路線の頃だからね。うん。
う
ん、
そうそうそう。
あと、ゆ
っくりを下ろせ。せいいよな、あれな。
ねえ。あの時に、耕したね、こう、
うん、
手話無人化、手話のファミリーロードっつうんですかね。
うんうんうん、
あそこを、ドウェイン・ジョンソンさんが歩いていくっていう。う
ん、ああ、そう。そういうことです。その路線に来た、ドウェイン・ジョンソンも。
じゃないの？違うかな？
今やってんだ、そんなの。
いや、やってるっていうかさ、ほら、ジュマンジとかそうだったじゃん。
そっかそっか、
うん、
そうだね、うん、
コメディでね、ちゃんとアクションの見どころもありね、
うん、うんうん、
面白いというファミリーで見れる
みたいな。でもなんか、うん、シュワほどあからさまじゃないあたりうまいな。
うまい。だから 手話が切り開いた道だよ。
でもその前にあれだよ、スライも、スライというかストローも
やった。ああ、ストローンもね、お母さんで一回やったよね。
うん、刑事長ママにお手上げでやってるし、ね、オスカーもやってるからね、オスカー。
はい。
どっちも見てません。
はい。そうそう、男にはそういう時期があるんですよね、きっとね。わかんない。無理やり繋げてみた、自分のか、あの、境遇と。
うん、じゃあ、ドウェイン・ジョンソンは妊娠する日も近いの？
やってない？やってないか。あ、でも今度、呪文実をやんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。楽しみだわ。今度中に入るのは、ジジババだっけな？
あ、そう。
うん。
呪文実見たいな、まだ見てないんだよね。
あ、見てないんだ。
すべての呪文字をまだ見てない。ロビン・ウィリアムスのも含めて。そっか。
前のリメイク呪文字は面白かったな
ぁ。あ、見たいなぁ。ネットフリあるかな、
うん、ぜひ見てほしい、うん。なんかさ、あの、ほら、呪文字はさ、あの、何、3回死ぬとどうなるかわかんないってことでさ、あの、プレイヤーの中の皆さんはさ、怯えるわけじゃない。死んじゃうんじゃないかとかさ、
うん、
そういうこと思うんだけどさ、
うん、
まあ、最終的にあんだけこう、あの、あったかいケアをいっぱいしてくれたゲームだからさ、多分3回死んでも普通に元戻るだけだと思うんだよね。
うん、ああ、スタート地点でね。
そうそうそうそう。やさ、俺、だって映画見た後のさ、あの、呪文字、ゲーム呪文字の印象はさ、優しくてあったけえゲームだなって思ったもん。
そんな感じなんだ。
そう。プレイヤーライクなさ。そうそうそう。うん。
いいじゃん、いいじゃん。
そう。
そういうの。
だってゲームに閉じ込められてたさ、あの、
うん、
1990年代にゲーム始めて、現在までゲームプレイ、ゲームの中で閉じ込められてた人っていうのはさ、ちゃんと時間軸元戻してくれたからね。
おー。
うん。ジュマンジ君のパワーで。
お
ー。おめでとうございますっていう。じゃあ、元の時代にっていう感じで。
ちゃんとしてる。
ちゃんとして、あ、優しい。うん。ジュマンジ君は。
ジュマンジ、優しいな。
優しいね。まあ、そんなでね。あ、いいですね。映画の話ついでに。なんか最近映画は見ましたか？
あ、映画ですか？見てますよ。スパイダーマンでしょ？
わーい。
ゴールデンリバー。
うん、はい。
それから、全員除雪っていう。あれは何だったかな。あれは、リアム・ニーソンの、写真があるんですけど。
うん。
名前。で、リアム・ニーソンは普段は市民栄誉賞を受賞するような、すごく真面目な除雪作業員なんだけど、
うん。
息子が赤の組織に殺されてしまったばっかりに、悪の組織が滅ぶっていう、まあいつも。
楽しい。
まあいつもなんだけど。
楽しい映画じゃん。うん、
楽しいやつ。
うん。
なんですけどね。スノーロワイヤルだ。
そっか。
うん。
あ、面白そうだったな。もう終わっちゃったかな、あれ。
あれは、
全員女
性、有楽町でギリやってますね。
そっか。
スノーロワイヤル。
いいですね。まだスパイダーマン俺見てないんだ。どうでした？
もったいない。
うん。
スパイダーマンは僕は 4DX だったけど、まあ期待通りの内容で楽しかったですよ。
はい、ああ。
うん。早く字幕版も見たいな。
うん。ねえ、ミステリオ仲間なの？なんていう引きですよね。
いや、もう結局ね、
うん。
あの、スパイダーマン1もそうだったけど、
はい。
結局トニー・スタークの尻拭いなんだよ。
うん。
あいつがやらかしてるんだもん、人に恨みを買ってさ。
うん。
あの調子じゃまだまだいるぞ、あれ。
そっか。もう死んじゃったのに、まだまだそういうこう、
うん。
トニー・スターク化が。
そう。
うん。
バルチャーも同じような理由だったし、うん、第3のミステリオは出てくるよ、これからも。
そっか。便利なキャラだな、本当に。そっか、見なきゃな。俺はね、あれ見ましたよ、あの、アラジン、アラジン。 いや、すごいね、アラジン。
どっちで？吹き替え？
吹き替えで見た。
ああ、まあ見るならちょっとそっちで見たいよね。
あ、でも両方
見、アラジン。
両方で見たい感じはあった、確かに。
本当に。
うん。あ、まずね、
うん、
客、もう。
客。
もう、何？ファミリーで見て安心。ね、あとデートムービーでもあるってことでさ。もうドガチャガーってもう、なんか、もう席埋まっちゃってさ、もう。
すげえな。
うん、
ああ、そうだよ、売れるよね。
すごいね。さすがアラジンだなと思って。うん、で、まあ、ほら、何、ギャグシーンではみんな笑ってみたいなさ。
うん、
非常に一体感のある。
うん、
ね、いや、意地悪な言い方するとぬるい。
まあな。
うん。まあね、吹き替えはね、やっぱり山ちゃんの凄さ。ねえ。あとは、あの人。名前が、ファって出てこなくなっちゃった。演じた、ジーニー演じた。
ウィル・スミス。
ウィル・スミスだ。ウィル・スミスが出てこなかった、今。でウィル・スミスでしょで、
ああ、
まあ、ウィル・スミス、その、ジーニーはほとんど CG だということで、まあ、CG アーティスト。
ね、ああ、
この三人がこう、神、進化合体っていうんですかね。
ああ、
その、CG アニメーターの、その、動きと、ね、ウィル・スミスの演技と、で、それに日本語吹き替える山ちゃんっていうね、この、三人のこの、アンサンブルがですね、素晴らしかったですね。びっくりしました。よかったですね。
あの、なんかさ、
うん、
90年代のさ、ディズニーアニメ？
はい。
だから、リトルマーメイドから、ね、ライオンキングから、アラジンから。
うん。
どのあたりまでかな？
あ、なんかムーランもやんだね。
うん。ね。
うん。だあらかた、やるんだよね。
うん。
うん。
ムーランもやるし、リトルマーメイドも、やるんでしょ？
そうそうそうそうそう。黒人。
ちょっと揉めちゃいましたね。
揉めちゃいましたね。
まあ、アリエルを名乗る以上は赤毛の子であってほしいんです。
うん。
別に人魚姫はアリエルじゃなくてもいいし。
うん。
黒人だったらそういう人魚もいるでしょう。
はい。
ね。
うん。
でもアリエルを名乗んなくてもいいんじゃないの。
そうね。
思いませんか。
もう、あれですから、ディズニーさん今ポリコレの塊みたいな会社ですからね。
まあでも、スパイダーマンのポリコレ調整はなんかうまくいってる感じありますね。
はい。
だから、本当もうまくいくかもよ。
どうですかね。あと、まあ多様性とかね。あれですよ、前からふーちゃんが言ってるさ、トイストーリー4が恐ろしいっていうね。どうなんだって。ものすごい評判いいけど、大丈夫なのかっていう、そこら辺
で。誰か
誰か。いや、トイストーリー。
うん。
その、
あ、4か。
4、4ですよ。
あれ？ああ、明日からじゃん。
明日、明後日じゃない？ああ、あ、もう日付変わったから、明日ですかね。ええー。金曜日。
うん。
もう会社サボっていこうかなって思うぐらいには追い詰められてる、今。
え？
いや、前にさ、テレビでさ、トイストーリー3見たらさ、やっぱ最高の映画だったからさ、
あ、
これ行かなきゃなと思って。でもな、なんか、さ、ウッディが、違う生き方を見つけちゃうの嫌だなとかさ、お前はおもちゃだろうっていう。
昔の女と再会してね。
ね、本当にね。うん、
どうなっちゃうんだろう、みんなバラバラになってしまうんでしょうか。
ほんとね。
トレ レジャープラネットとかまではなんか続いてたよね。
え、何か？
あの、ディズニーの 2D、テッキアニメ路線で。
はいはいはいはい、はい。トレジャープラネット。うん、あったね。
誰も覚えてないと思うけど。
あったあったあった、うん。トレジャープラネットあたりは、あれだったよな、なんか。どんな内容だったっけな、忘れちゃったな。なんか宝島みたいなやつだっけ。
宝島。
そうだよね。
ゴンスケが出てくるやつ。
うん。
ハリット版の。ゴンスケっていうのは、21エモンの芋掘りロボットなんだけど、それによく似たやつで。
どんな、
あ、それのちょっと前ぐらいにアトランティスっていうあの不思議の海のナディアのディズニー版があって。
あったあった。そうそうそうそうそう。
そんな時期でしたよね。
そうだね。う
ん、その辺が、この次何だったかな、ディズニーの映画。
ここら辺、ね、ここら辺のディズニーはね、かなりこう、企画がしょぼかったんだね。うん。
なんか、社長変わったんだよね。
そう。
この辺で新作としては、最後で、
うん。
この次か次の年ぐらいに、ピーターパン2をやるんだよね。
はいはいはいはい。
で、その後は、2路線が始まっちゃうんだよね。
そう。安く作るタイプの2路線がね。ああ
落ちたなって思ったよね、あれ。
落ちた。ああ、そこら辺が多分ディズニー一番ダサかった頃じゃない？
よかったよなあれは。うん、いや
だラセターとか来る前か。うん、
そう、だから、そんなこともあって、あれだよね、ピクサーの、なんか、路線が変わるっていうか、その当時のボスが変わるんだよね、
そうそう。うん。あったね。うん。
ゼロ年代はね、
うん、
IMAX でやってたファンタジア2000。
はい。
で、その次はラバーになった王様。
うん。
ね、見てないでしょ？
うん。
で、アトランティス。
うん。
これは見た。で、リル&スティッチだ。これヒットしたよね。
ヒットしたね。
うん。でも俺は見てない。
はい。
あ、劇場ではね。
うん。
で、トレジャープラネット。ブラザーベアなんだな、次が。
はあ、
その次わかんないよ。ホーム・オン・ザ・レンジ、賑やか農場を救え。
全然知らねえ。今初めて聞いたよ。
知らない、何これ。アニメ映画だ。しかも手書き。
うん。
農場で、心優しいパールおばさんが営む農場でのんびりと暮らしていた動物が、おばさんが借金を返せなくなってしまったので、農場が競売にかけられることになってしまう。
はあ。
でそれをのピンチを救おうと立ち上がったのが、乳牛3頭。農場の乳牛が主人公というディズニー映画にはなかなかない設定が特徴で、日本未公開だって。
へえ、それ見てないわけだ。
見れば見たいね。
うん。
で、その次はチキンリトルだ。
うん。
で、ルイスと未来泥棒で、ボルト。
はいはい。
ボルトぐらいはもう覚えてるね。
そうね。でボルトはあれじゃない、ピクサー合流後じゃない。
ぽいね。
そうだよね。うん。
で、プリンセスと魔法のキス。
うん。あ、復活してきた。うん。
ね。で、塔の上のラプンツェルが9年代に入って始まるの。近時代だな、
うん、
もうな。
そうね。
ちょうど区切りとして感じますね。
うん。
プリンセスと魔法のキスで手書き時代が一旦お休みっていう感じがしっかり出てますよね。
そうですね。
うん。
あ、そうか。まあなあ。でもなんか復活にはなんか理由があるって感じしますね。うん、
ね。で、最近の実写化シリーズっていうのは90年代が多いから。
うん。
美女と野獣でしょ、
うん、
ライオンキングでしょ、はい、アラジン、
うん、
でリトルマーメイド、ムーラン、
うん、
で、残されているのは、あとは何かな、ターザン、
うん、
ダイナソー、
うん、
とヘラクレスとノートルダムの鐘、
はい、
なんだけど、
うん、
あとビアンカの大冒険ゴールデンイーグルを救えね、
うん、
俺これ大好きなんだけど、
うん、
ネズミの映画、
はいはいはい。
で次どうなると思う？ムーランが出ちゃうわけだよ。
うん、
まあ順当に行くとなんかターザンな感じするけど。
そうですね。ターザンはあのあれでしたよね。ディズニーアニメの中でもかなりこう異色な、これまでのオールドスタイルを捨てた感もあったし。
うんうんうん。
やっても全然おかしくないですよね。見に行きましたよ、ね。
ええ。あとポカホンタスもあるわ。
ああポカホンタス。
人間が出るやつだったら、うん、あれですよ、インディアンだからね、
うん、
ここは切り込めるかもしれない。
非常に、うん、なんとかあのアメリカ人がなんとか切り込める唯一のところがですからね、ポカホンタスは、
うん、当時からその白人以外の人種を主人公にっていうスタイルはやっぱ持ってたんだな、
うん、
まあ、この時代でやっぱり見たいのはノートルダムの鐘かな。
お前好きだな、う
ん、好きなんだよあれは。カシモドがさ、ガーゴイルと話するんだけど全部あれ想像上のもんなんだよね。イマジナリーフレンドなんだよ。でカシモドいいやつなんだけどさ、結局エメラルダスとは結ばれずさ、イケメンとこうなんか手と手を取り合ってイケメンと握手させるとかさ、
うん、
なんでこんなに辛い目に合わせるの。ただでさえ見た目悪いのに。なんか引っかかる。すごい印象残っちゃうんだよね、ああいうのね。
切ねえな。
他のは大体その結末はさ、ハッピーなものがあるけど、
うん、
ノートルダムの鐘だけなんだよな、なんかやばいのが。
あ、なんかノートルダム大聖堂のさ、
うん、
あの、うん、あれもあるし、本命って感じもしてきたな。
ああ、燃えたしな、
これ。そうそうそうそうそう、
うん。
完全再現とかさ、ちょっと。
うん。
はい、はい。ねえ、打つといい感じになるかもしれないですね。
その辺のチョイスはあるかもな。
うん。
うん、
なるほどね。
ね。
まあ、そんなですね。もうアラジン、良かったな。うん、
アラジン良かったね、見れて、
うん。おすすめです。はい。いや、もうって、俺驚いちゃったのがさ、
うん、
まあ、彼女と見に行ったんだけどさ、
うん、
俺がディズニーのデートムービーを彼女と見に行ってるって、ね、もうショックでかくて。
そんな、お前だ、俺は誰だって。
俺は誰だ。そうなんだよ。なんか、さ、俺を、そんな俺を背中から見ている俺がいるっていうか。
すごい、
うん。
ラジオがめっちゃ乗ってる時の伊集院光みたいになっちゃ
う。乗ってる俺を見ている俺がいるっていう例のやつですよ。
ラジオがめっちゃ喋れてる時の上柳正彦。
うん。
みたいな。
そう、
すごいね。ふーちゃん。乗りに乗ってるふーちゃんだね。も
う、あんまりにも衝撃的なんで。客観にしせざるを得なくなっているってやつですね。
やばいな。
やばいですな。まあまあ、そんな感じですね。あとね、あれ、一人で見に行ったんだけど、ファブル見に行った。ザ・ファブル。
ああ、はいはい。
うん。ほら、ザ・ファブルは確かアマプロでも紹介したんですけど、
うん、
ちょうどいい面白さだと。
うん。
うん。ラーメン屋で読みたいみたいな話をしたと思うんですけどね。
うん。
まあ、CM とかやってるんで、まあ、ご存知、読んでない人も知ってるかもしれないですけども、天才的殺し屋が、1年間の休暇を言い渡されたと。で、1年間、こう、殺しをしないこと、
うん、
平穏に暮らすことっていう、でも、その、ファブルには、こう、危険の風が、吹き荒れるよっていう、そういう話ですね。
まあ、ただでは済まされないわけだよね。
ただでは済まされないというやつなんですけどね。まあ、映画のさ、売りとしては、岡田くんが、
うん、
岡田純一くんがさ、
はいはい、
生身のアクション、ほとんど吹き替えなしでやったっていうのが、大変こう、売りになってましてね。まあ、いつの間にあんなに、動けるようになったんですかねって感じですけど。
そうだね。なんかさ、サロンパスかなんかのコマーシャルでも、私アクション俳優ですみたいな感じ出してるもんね。
うん、そうですね。単にほら、俺の視界に入る、こう映画に入ってないだけで、普通にアクションしてたんだよね、今までね。当たり前です
けど。そうだったんだ。知らなかっただけだもんな。
そう。図書館戦争とかでもやってたわけでしょ、ねえ。まあでも、すごい、残念っていうかさ、吹き替えなしの生身アクションが売りなのにさ、ファブルは、顔を隠すためにほっかむりをするんだよね。雑なマスクをするんだけど。もうそれだったらもう吹き替えでもいいんじゃないかっていう。顔見えませんから。それはすごい残念ですよね。ジャッジドレッドみたいにさ、いきなりスタですよって感じでパカって開くとか。ねえ、そんぐらいしてもよかったんじゃないかって思いますけどね。いやね、漫画読んでる人にはね、わかると思うんですけどね、映画一本分って言うとあそこら辺かなって感じのところまでやってるんですよ。小島っていう、マグロ組の、に戻ってきた、8年ぶりに戻ってきた、こってこてのヤクザっていうのが殺されるとこまでが映画なんですけど、ね。で、まあまあ、なるほど。これがだいたい2時間弱ってところなのかなって感じでさ、なるほど、なるほどと思って見てたわけよ。うん、で、まあ、アクションシーンはさ、やっぱ、でも、アクションシーンももっと頑張れたんだろうな、きっとな。うん、っていう感じでさ、アクション、もうちょっと頑張れたんじゃないか、70点かなーって感じだった。
あ、そう？
70、70点かな、65かもしんない。って感じで、だいたいこんな感じかと思って終わってさ、で、エピローグって感じでさ、まあ、それぞれが日常に戻っていくみたいな感じのこう、演出が入ってさ、で、まあ、このファブル君はですね、アキラか、佐藤アキラっていう偽名を渡されてるんですけども、こいつがこう、何住処にしてる家の屋上で七輪でサンマを焼くシーンでロングになっていくんですけどもね。そこでなんかね、フェフェフェーン、フェフェフェーン、フェーン、みたいなさ。
なんだなんだ。
なんかなんか酔っ払いが歌ってるみたいな歌が挿入歌で流れて、あれなんかルパンっぽいなーって思って。なんかね、見てると、なんか、ファーストルパン見終わった後みたいな感じだなーと思ってさ。なんでこんな曲なんだろうと思ってさ。エンドテロップでその後レディーガガがかかるんだけど、
はい、
挿入歌のエンドロールのところで、歌チャーリー構成って書いてあって。本人じゃん。もうガが台無しみたいな感じ。
せっかく一生懸命歌ったのに。
ねえ。
うん、
いやいや、これチャーリー構成だろっていう。歌レディーガガじゃなくて、挿入歌チャーリー構成の方が良かったんじゃないかっていう。
引きがあるよ、
引きがあるよね。すっごい驚いちゃって、もう内容ほとんど忘れちゃってさ。
忘れちゃった。
忘れちゃった。あとさ、そのエンドロールでさ、ショックだったのがさ、この映画の脚本がね、渡辺裕介だったんですよ。
ああ、はい。
はい。
有名な。
有名なですよ。アマプロ。
さんと。
はい。
共同脚本のね。
そうですね。進撃の巨人、ね、渡辺裕介、町山智弘共同脚本っていうね。ほんとみんなが悲しい思いをした。その渡辺裕介さん、まあ、町山智弘さんはさ、町山さんはほら、映画、物知りおじさんだけど、映画の脚本初じゃないですか。ね。この人に当てるんだったら、映画の脚本のベテランだと思うんですけど、なんで渡辺裕介さんだったんですかね。
ね
え。うん。すっごい謎で、ま、それ以外でもですね、アマプロ的には映画ガッチャマンの脚本とか書いてますね。
新宿で大暴れするガッチャマン。
そう。新宿で大暴れする白組のシーンで力尽きて、クライマックスが体育館っていう。
覚えてないよ。
ずっとベルクカッテとガッチャマンと G2 号がなんか体育館でずっと話してたじゃないですか。
あ、そうだっけ。
で、ゴッドフェニックスに最後乗り込むんだけど、ゴッドフェニックスのコックピットが狭すぎる上に、なんか小道具の、椅子が、なんかニトリの椅子そっくりで、なんか、コスプレした人が、深夜バスでぐったりしてる様子にしか見えなかった。あのガッチャマンですよ。
それはあのガッチャマンの。
あのガッチャマンですよ。あと、ドラゴンボール Z、神と神ですね。
あれもやったんだ。
はい。ね、隠居してた鳥山明が、こんなんじゃいかんっつって、いきなり、こう、金曜意欲に目覚めてしまうきっかけになってしまった。あのドラゴンボール Z、神と神ですよ。
いやー、でもおかげでね、鳥山脚本っていう新しいスタイルが生まれた
から。鳥山脚本と、鳥山原作っていう、ちょっと、今までにないね、あ、俺、あ、そっか、漫画やりたいけど、絵描くの足りいから隠居してたけど、絵は描かせればいいんだってことに気づいて、原作をやるようになったっていう。
そう。
謎のムーブがね。
でも、それでいいかも。だって、ほっとくとどんどんドラゴンボールの価値下がっていくじゃん。
うん。
やっぱ、ある程度の、こう、クオリティは維持してほしくない？
まあね。
ハリウッド版で相当、株下げたじゃない、ドラゴンボールは IP としての。
うん。神と神なかったら、
うん、
かなりやばかったかなってぐらいではあったと思う。うん、面白かったし、ね、あと、ちょっと、渡辺裕介さんに、ちょっと同情的なのは、こんな崩し方は原作者にしかできないっていう、ところではあったじゃないですか。
はいはいはい。
普通にその普通の脚本家がさ、あのベジータの描写とかやったら怒られるでしょ。
うん。
なんか踊り出すとかさ。
そうだね。
あれはでも原作者がやってんだからしょうがないっていう。
うん。もう誰も文句言えない。
誰も文句言う。グーの音も出ないっていう。
うん、
そういうとこはありましたからね。その渡辺裕介、脚本だったんですよ。まあいい。ね、この、ね、経歴で分かる通り、面白い原作を、まあ、何、0.7 掛けぐらいにする。
仕事、脚本よりも仕事を取ってくるのが上手い人だね。
上手い感じですよね。だからさ、本当に何、こう、ダメな、さ、脚本ってさ、俺はどっちかっていうと、つまんない映画見る方がさ、感想が多、いっぱい感想が出るじゃないですか、人って。
はいはいはい。はい、
だそういう意味では、ファブラ面白かったです。
そういう意味
で。そういう意味だ。だって、アラジンはさ、全くそつなくさ、エンターテイメントだからさ、もうグーの音も出ませんわな。
確かにね。うん。
う
ん、
そう
だね。
そうでしょ？うん。でも、ファブルに関してはさ、さっき言ったその、小島が殺されるまでのところっていうのは、多分、この作者のさ、 なんだっけ、南克久さんかな、
うん、
からしても、ここら辺で大体こう、映画一本分ぐらいっていうさ、感じの起承転結感にはなってるの。
ほう。
漫画の内容で言うと、多分、何巻ぐらいかな、4巻分ぐらいのボリュームなんだけど、それで一本分の映画って感じになってて、あと構成もそういう風に作ってあるんだよね。あの、映画見て気づいたんだけど、あの、さっき言ったその、一年間の休暇を命じる殺し屋のボスと、ザ・ファブル、ね、天才殺し屋、ファブルさんが、マグロ組っていう大阪のちっちゃい、ヤクザのところに、ま、お世話になると。で、そこでは、その、何、世話係兼、若頭の海老原ってやつが、世話をしてくれるんだけども、運悪いことに、その海老原の、射程、あの、射程の小島っていうのが、8年ぶりに、シャバに出てきたと。うん。で、この、小島っていうのは、こう、古いやり方の、こう、武闘派ヤクザなんですよ。
はいはい。
まあ、だから、その、女、いい女見たら風俗に落としてを、金、金儲けするとか、AV 落としちゃうとか、そういう感じの、ちょっとやり方がひどいんですよね。で、海老原にしては、したら、もう今はもう、暴対法とか、そういうもので、その、何あの、ヤクザがそういう生き方をしちゃいけないんだと。だから、はい、射程たちもみんな給料制になってるし、
ね。ああ、給料制。
ちょっとお金は渡しとかないと悪いことするから。ね、お前みたいなやり方は、ね、もう、塀の中で終わっちまったから、俺が仕事を用意してやるって言うんだけども、その、何そういうさ、派手な、こう、商いをしたがる小島は、暴走しちゃうっていう。で、小島が目をつけた女っていうのが、そのファブルの職場の優しくしてくれた女の子だったんで、ファブルは、ボスの言いつけを破って、助けに行くことになっちゃったっていう、そういう話なんですけど。だから、その、何海老原の、その、お願いでファブルが、こう、救出に行くことになるんだけども、これは、マグロ組と、殺し屋の組織の、契約の中ではアウトなんですよ。その、ケツ持ちしてくれてる殺し屋の組織のお願いは、ファブルを一年間、こう、平和に暮らしてやってほしいと。で、その間殺し屋なしっていう契約だから、何勝手にこう依頼してんだよって話になるわけじゃないですか。
はい。
だから、その入院中の海老原の病室に、そのボスが、こう、警告にしに行くわけですよね。漫画だと。まあ、その、今回は事情があるということで、一応仮にしておくけども、次やったら殺すと。うん。で、そこでこう、ファブルの秘密っていうのを漫画では話してんだよね。ファブルがなんで殺しの天才かっていうと、まあ、すっごいわかりやすいやつですけど、あれですよ。ザバン症候群ってやつですよ。
レインマンみたいなこと？
そうそうそうそうそうそう。で、あの研ぎ澄まされた感覚っていうのは、こう、生まれ持って、持ってきたやつで、で、まあ、他の能力を犠牲にしてるから、その普通の生活をすれば、あの驚異的な、こう、殺しのテクニックっていうのは、だんだんこう、こう、影を潜めていくんじゃないかと。
は
あ、うん。なんで、こう、殺し屋組織の中で、 その一番の天才って言われてるファブルを、なんでこの殺しの腕を鈍らせなきゃいけないのか
って。せっかく腕がいいのにね。
そう。そこが、そこも漫画で描かれてて、
うん、
その、なんかね、ボスの持ってるナイフを見せて、ね、うん、このナイフは、なんかあの、ランボーでも使われた、その、ナイフで、
うん、
あの、非常に美しいナイフなんだけども、
うん、
実用性は皆無だと。山に持っていくんだったらもっと実用性のあるものを持っていくんだけども、ただ美しいと。で、ファブルも、あの、そういったもので、あの、本当にナイフ、殺し屋としての腕は確かだし、美しい仕事をするんだけれども、防犯カメラとか、携帯、ね、携帯の写真など、いろんなものがこう、ある現代では、その、あの、スキルのほとんどが使えなくなってると。うん。だから、何できれば、引退させたいんだけども、佐賀がそうさせてくれないと。彼の佐賀としてね。
はい、
うん。また、殺しの仕事に対して、誇りを持ってるから。
はい。
うん。だから、その一年間の休養をさせてるっていう秘密を話すんだよね。
で、だんだん殺しから遠ざけていきたいと。
そういうことですね。で、最終的にその、何古いやり方をやめられなかった小島っていうのはですね、
うん、
あの、海老原の手で自ら、処分されちゃうわけですよ。殺されちゃうんです。
やけらゆうやだね。
そうだね、映画では。うん。で、映画の中でも言ってるんですけども、俺やっぱ古いのかなとか言うわけですよ。
はい。
ね。で、これはさ、その、構造としてすごい、この4人は近いわけじゃないですか。ボスとファブル、エビハラと小島。
うん。
ね。で、ボスはファブルを愛してて、その、どうにかして、どうにかしてやりたいと。このままではまずいと。で、エビハラも小島に対してそう思ってて、いろいろ対策を練ってたんだけども、その思いは届かなかった。
うん。
っていう話だから、だから、このファブルの3巻ぐらい、3、4巻ぐらいのボリュームで、その、ファブルが、あ、この最終巻とかで、ボスに殺されるんじゃないかっていう暗示にもなってんだよね。だからその、今までの仕事とか、その、やり方っていうのに、こう、執着してったら、ファブルも、ボスに殺されるんだろうなっていうのを、
予感させるんだ。
予感させるような出来になってて、これ漫画の構成としてとても良いじゃないですか。
はい。
その、読者にこう想像力、最終的にこうなるんじゃないかな、でもそれにこう抗うのかなとかさ、
うん、
先が読みたくなると、
うん。
ね。そういう作りになってるんですけども、
うん、
なんと、この渡辺裕介さんの脚本だと、ナイフの下りがないんですよ。
ちょっと、ナイフの下り、よくわかんなかったのかな何のことかな
何のことかもうさ、ナイフの下りがないと、そのファブルのそのテクニックとかが時代遅れのものだっていうことが全然わかんないんだよ。ってなると、その、小島のその時代遅れの、その、何、ヤクザ感とかさ、それが故に、こう、エビハラに殺されたとか、そういったものが全く繋がってこなくて、
うん、
あ、この人本当に下手なんだって。震えるよ
本物だわ。
本物で下手なんだって思って。だってさ、エビハラからしたらさ、バカな、やんちゃなやつだけども、ね、かわいい、射程なわけですよ、エビハラからしたら、小島は。ね。でも今の時代ではお前みたいなやり方じゃ生きられないよっていうことで、 自ら処すわけじゃないですか。後ろからバンって撃つわけですよ。
はい、はい、はい。
ね、とても悲しいわけよ。うん、で、その銃声をファブルもね、あと相棒のヨーコも聞いて、
うん、
なんかしんみりしたりとかするわけですよ。それはもしかして自分のこう運命みたいなのを感じてたのかもしれないですよ。漫画だと。映画だともう意味わかんないですよ。そこでしんみりするし、意味が。
意味わかんないってやばいね。
死んじゃってかわいそうだなぐらいに思ったかもしれないけど、そうじゃな、漫画だとそうじゃなくて、ね、もうちょっとなんかあるわけですよ。
ね、
あとさ、その最初のそのファブルのその天才的、その、何、殺しテクニックみたいなのが冒頭にあるわけよ。ヤクザの集会を一人でこう突入してってやるっていうシーンがあるんだけど、そこでのその演出ってのがさ、こう、何、敵と対峙すると、こう、パパパってこう、1234ってこう、番号が振られて、で、何、ここに何がある、何がある、何があるっていうのがファブルの視点でさ、こうスローモーションでこう矢印がカカカって入って、あの、何、スクロールして伸びてって、その通りにこう、やっていくっていう演出があるわけね。
はいはい、はい。
つまりファブルっていうのは、こう冷静にこう、状況把握ができて、で、殺す順番も分かってて、で、この順番でやれば、こう、何、あの、次こういう風に動けるみたいな、なんか、ビジュアルとしてこう、見えているっていう、まあそういう演出なんだよね。なるほど、と、ね。で、その、クライマックスのさ、ゴミ処理場っていうのがさ、上下を意識した、その、バトルフィールドなんだけどさ、ね。じゃあ、そこで、その、オープニングで見せたみたいな、その、何、空間を意識した戦い方をするのかなって思うじゃないですか。
思うね。
うん。特にそれはなかった。
おっと。ファブル。
ファブル。
ファブルらしさ。らしさが。ファブルがなぜ強いかは説明しといて。
うん。
いざ本番ではそれは使わない
って。そう、いざ本番になると使わないっていう。ね。
だって、シャーロック・ホームズだってちゃんとやってたよ。
やって
た。どこをどついて、その後にビンタして、その後喉にパンチしてと
か。そう。要はそういうシーンなんだけどさ。
格闘の段取りをさ。
そう。段取り上手。頭がいいから。うん。うん、それなし。うん、最終的になんか、何、獲物なくしたヤクザがさ、うわーって、こう、何、あの、ファブルの周りを囲んだりとかしてたから、もうちょっとなんかいい、あの、戦いはなかったのかなと思って、思いながら。
あー、やってくれました
ね。やってくれました。本当にね、驚きですよ。
渡辺クオリティ。
はい。なんかさ、もう、わかるわけじゃない。だから、多分、早くて安くて下手な人だと思うんですよ。こんだけ徴用されてるってことは。ね。だったら、なんかちょっとこう、チェックとか、頑張ったらとか思うんだよね。いやー。なんかそんな感じでした。ファブル、チャーリー構成が流れるんで、すっごいルパンっぽいですっていうのと、渡辺雄介さんの脚本はやばいねっていうところ、
ね。やばいね、それは。
そうですね、
思い知った
よ、ね。そうですね、あと、岡田准一さんの、乳首は黒かったです。はい。
遊んでんだ。
わかんないですけどね。まあ、乳首に関しては色相だったりしますからね。そんなにこうピンクだから純真とかそういうことはないと思いますけど。
わかってますよ。
あとね、家の中 かいるときはファブルは裸っていう設定なんですよ。
なんでだろうね。
まあその感覚を研ぎ澄ますっていうのが殺し屋の第一条件なんで、
はいはい、
家の中だったら極力こう裸であるべきみたいなことがあるのかもしれないです。だからその岡田准一さんの股間を隠す花瓶みたいなのが出てきて、
うん、
昔のポルノファンは面白いかもしれないです。
なるほどね。
はい。
はい。そういうのもあるんだ。
そうですね。
ファブルおすすめですか？
面白い。あの、漫画を読まなければ、
うん、
多分旧大点だと思います。
おー。
だから漫画読むと、あ、俺なんかすごい、あの、ラーメン屋で読みたい漫画だなとか思ってたけど、意外とよく考えられてたんだなっていう、こととか分かって、映画見てよかったかなって感じですね。
うん。
だその、なんか、下手な人の脚本と漫画を比較した結果、あ、漫画ではこういうことを言いたかったんだとか、そういうことが、あの、僕なりに分かったんで、
うん、
そこは良かったですね、
うん。
見て良かったです。ただ、あの、そんなに、こう、ふーちゃん今、何、おすすめで見なきゃいけない映画何って言ったら、まあ、スパイダーマンって言うと思いますけど。
まだ見てないけどね。
うん。見てないですけど、絶対面白いですから、アラジン2ですよとか言いますけどね。
うん。
そんな感じですね。
は
あ、いやー、驚きましたね。
はい。いやー、驚きましたね。
うん。
ちょっと、ファブル、まあ、見れたら見ます。
はい。じゃあ、最後に、ハッシュタグやりますかね。
はい。はい。やりましょう。久しぶりです。
はい。6月からいきます。
はーい。
またよしみつおさん。ふーちゃんスタンプおぶつ扱いっていうことでですね。またよしみつおさんが、どなたさんかとお話ししてるところにですね、ふーちゃんの、スタンプ、鮫島側のやつですね。それが、それを送ったらですね、iPhone の画面が汚れるのでやめてくださいと。怒られる始末ですよ。ねえ。俺が屈辱に思うのおかしいですよね。鮫島さんの絵が下手なだけで。
いや、絵は可愛いよ、これは。
自分で言うかね、また。
これはモテモテだよ。まあ、売れたからな、これは。
そっか。
何にしろ。
もう、このね、鮫島さんがのね、
うん、
ふーちゃんスタンプなんですけどね、なんで唇がこのどす黒い赤なの気持ち悪い。なんでこんなちょっとサイドの低いさ、どす黒い赤なんだよ。お前の色彩センスはおかしい。
いや、ちょっとリアリティをちょっとあれしたんですけど、細部にこだわって。
本当に気色悪いわ、本当に。
艶出ししてるから。
艶出ししてるからなんだよ。顔の中央に梅干しがあるようにしか見えないよ。
インドネシアでは発禁ですからね。
そうですね。はい。じゃあ、どんどん行きましょうか。
はいはい。
聖一郎くん。Z2 代目。そんなに通じるネタじゃないからねって。そんなことないでしょ。ブヨブヨ。
通じるでしょ、
ね。通じるよね。
二代目怪獣のしょぼさっていうので共通してますよね。
うん。
二代目がつくとなんであんなにって思うよね。
本当ですね。
でもあれだね、今ね、二代目 Z を検索して見てるんだけど、
うん。
あ、結構かわいい。ずんぐりむっくりしてんの。
うん。あの、初代のシュッとしたところがないですからね。
ないの。ほんとこんもりとね。はい、あの、子供が描いたみたいな絵になってて。かわいいな、これってなるよ。
ね。
うん。は
い。じゃあ続いていきますよ。 聖一郎くん。焚き火っつったら、あとは燻製ね。あと、老害がハマるやつ。燻製収録はよって書いてます。
老害がハマる燻製。
うん。
燻製やろうよ。
燻製はさ、燻した後さ、落ち着かせなきゃいけないから、その場で食えないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。だって、そのまま、燻し終わった後で食べたら煙臭いだけだよ。
そういうもんか。
うん。
まあ、その日は食べなくてはいいけどね、そしたら。
そういう感じになるんで、どうかなと思いますけど。
ここに、すでにふーちゃんが燻製してあるチーズがありますので、って。
うん。そういう感じだったらまあわかるけど、
うん。
例えば、あらかじめ燻製作っといて、網焼きでハム焼くみたいに作るとか。
ああ、それいいじゃん。
ね。
干物を炙るみたいな。
そんな感じですかね。うん。はい。ワンタン日常さん。スーパー年金食いしん坊ネタ。面白すぎ。ふーちゃんが言うと元ネタとのシンクロ率が高くて3倍面白い。できら
シンクロ率。
ねえ、いい家だよな、ほんと。
家だね、ビッグジョーさん。
ほんとに。うまいわ、この人。最高。
これほんとなのこれ。
何が？
って、これ元ネタは、あれでしょ、ステーキだっけ？
ああ、まあ、デキラーはどこでも行ってるんですよ、この人。
あ、そうなんだ。
うん。
でも論理的に破綻してたじゃん、2ページは。
はい、そうですね。
あれ、本当なの？
わかんない。手元にないから。でも、やりそう。うん。やってそう。
同じ値段でもっとうまいステーキを食わせられるって言ったんだよ。
うん。
同じ値段でステーキを。
できらーって言った後ね。驚くなっていう、まあ
。最高だな。
はい。じゃあ、次行きますね。
はい。
ワンタン日常さん。就活時代の話の時に、話に夢中で普通にカプコンって言っちゃってるって。まあ別にいいです。
もう関係ないんで。
関係ないんで。両方ともやめたんで。はい。
うん。
そうですね。丸尾さん。朝起きたらニートで働いてる俺の方が夢だったみたいなのよく考えますね。第二氷河期時代って世代って書いてますけど。
ああ辛いね。
ああなるほどね。
まあ氷河期世代は今も中年ですからね。
はい。
今も昔も人権がないです。若い時は若いで雑に扱われ、中年になったらもう中年でもう人権がなくなりますから。
人権が。中年なのに何もできないねとか言われますからね。
うん。
ええ。
それ何もする機会与えられなかったからね。
なんだっけ、ドラクエの有名人の人とかさ、ドラクエの有名人の何、キャリア官僚の息子の人とかさ。
ああ、ドラクエ10の人、ね。
そうそうそう。あの人に関しては、被害者なのになんかもうひどい扱いだですけどね。
ザオラル。
ザオラル、ザオラルって。
辛いわ。辛い。ザオラル。ザオラルかけてくるあたり、みんなに舐められてるのが嫌だよね、あれ。
本当だね。
悪いのは社会なのに。
まあ、なんていうかさ、まあ、その前の、その、何切りつけ魔の人もそうだったよね。引きこもりだったけど。ほんと切実なんだけどね。うん。はい。さあ、次行きますよ。ワンタン日常さん。空に向かって、うおーっと、スロー描写が交わり、最強に見えるっていう。邦画の悪いとこですよね。空に向かって、うおー
だよ。
ねえ。
なんか誰がすぐ死にたがる。自己犠牲したがり。
うん。うん、はい。デクタさん。601回、かわいこちゃんを連呼するサメ島さん。この単語なんだかすごく久々聞いた。
あ、そう。
気がするってこと。かわいこちゃん。
可愛子ちゃんとお話できた方がいいよね。
まあね、うん、
たまたま助けたのが可愛子ちゃんじゃなかっただけで
ブスちゃんですからね、
うん、ブスとまでは言わんよ。
あ、そうなの。はい。あ、で、その上の又吉光雄さんがですね、
はい、
ブロッケンジュニアの、コラ画像をわざわざ作っていただいて。
作ったな。
鮫島さんはブスに優しい。ブスは鮫島さんが好き。そこに何の違いもありゃしなね、しねえだろうが。
違うわ。
違うのだ。
だ、新井さんだね。
ザ・忍者なのだ。
サエル鉄拳に一人で住むザ・忍者なのだ。
なのだ。全然論理破綻してますから。鮫島さんがブスに優しいのと、ブスが鮫島さんが好きなこと、違いめっちゃあるわ。
違うっつの。
はい。ですね、聖一郎くん、アマプロハッシュタグで引用リツイート、
うん、
イーちゃんがですね、門犬の続編で門犬クラッシャーを立ち上げたということでですね、うん、鮫島さんの3万が生きているという。
俺の3万が役に立ってるな、
ね、もう2013年ですよ。マジかって感じだけどね。
あんな経っちゃった。まあ確かにあの頃はまだ前の前の奥さんだったもんな。
前の前の奥さん。
ギリギリ前の前の奥さんだったから。
そっか、離婚してなかったか、まだ。
そうそう、初婚だったよ。
はい、すごいね。激動の2010年代ですね、鮫島さん。
そうっすね。
そうっすね。
30代の10年間はですね、結婚に費やした日々でしたね。
はい。結婚に費やした日々。はい。そうですね。じゃあ次行きますね。
はい。
板波正樹さん。
はい。
正板さん、うん、わかんない。
うん、
そうですね。アマプロで椅子の話が出ていたが、本当にそう思う。クリエイターに関わらず座る作業の多い場合、椅子の良し悪しが作業効率に影響すると。特に40過ぎると腰の負担が半端ないという。これはなんか最近実感としてね、やっぱありますし、14万はね、安い買い物、安くはないけど、順当な買い物だったかなっていう気もします。
いや、だって長く使えるもん、きっと。
うん。
壊れたりしないと思うよ。
そうだね。今はもうちゃんと座ってますけどね。うん。
うん、
楽。
いいね。
うん。ほんと、前傾チルトがあるからね。背中を丸めずに、絵を描くことができます。
いいですね。
おすすめです。
いや、素晴らしい。
そうですね。あとあれですね、ソフビさんのハッシュタグアマプロが真ん中にいろいろ入ってて大変なんですけど。
そうですね。
はい。
ちょっともう。
そうですね。木村優さん。おじさんからは公園のベンチに腰掛ける権利すら奪われる。
ほらな。
うん、公園のベンチに座っただけで通報され、警官に取り囲まれたおじさんと。
あ、いやー、怖い。あ、私ね、人権取り戻そうと思って。
はい。
デオコを買いましたよ、試しに。
デオ？
デオコ？
デオコ？
デオじゃなくて。
うん。
なんか、10代の女子の匂いがしてくるとかいうやつ。
え、あれ買ったの？
買ってみたよ。
マジで？
全然匂いしない。
鮫島さん、女子高生の匂いすんの？
全然しない。わかんない。全然わかんない。
わかんないの？
匂い、だから、人権が0の人間と人権100ぐらいあるじゃん。
はい。
100万人権パワーぐらいあるじゃん。
何？誰が？
女子高生が
。
はい。10代の女性ってこら、こう、日本の中では非常に価値の高い人間でしょ？
はい。
で、我々は無価値だから。
はい。
だから、まあ、プラマイゼロぐらいになるかな。
俺、思うんだけどさ、
うん、
女子高生の匂いになるやつ、
うん、
あれってさ、ほら、ラジオの通販とかでさ、すっげえバラの香りをしてくるさ、
うん、
やつあるじゃん。
あるの？
なんか芳香剤みたいなやつ。
ああ。
バラの香りのする柔軟剤みたいなさ、
ああ。
やつ、ラジオショッピングでよく売ってんだよ。
ああ。
ね、これつけると、吐息、あ、違うわ。吐息はバラだ、そう。なんか、飲むと、なんか、口からバラの匂いがするとかいうさ、やつあるんだけどさ、もう、口からさ、バラの匂いするってことはさ、その、おばあさんからさ、口からバラの匂いがするってことは、バラの匂いまで嫌いになるじゃん。バラの匂いイコール嫌な匂いになるじゃん。
ああ、そうきたか。
だから、その、あらゆるおじさんがさ、女子高生の匂いになったらさ、女子高生の匂い臭いってことになるんじゃない？
なるわ。
なるよ、ね。
女子高生下げちゃう。
下げちゃうよね。うん。
うん、
女子高生株をが激下がりすると思うんですよね。うん、
下がりました。
ねえ。
下がったね。
はい。下がったね。はい。
もうどんな匂いしたら人権が回復するんだ。
はい。じゃあ次行きます。
はい。
あいあきさん。601回聞いてるけど、ふーちゃんの会社ってシエスタ時間あるんだ。いいなーって。
あんの？
いや、そんなものはないけど、何？休憩室で普通に休んで寝てもいいから。
まあ、業務委託だからね、筆川は。
うん。
そこで会社側からとにかく言われる筋合いはないよな。
うん。別に怒られないってだけで。
うん。
なんかたまにあるじゃん。こらーって怒る人。
ああ。
ね。なんか、休憩長いとかさ、言う人いるでしょ。そういう、こう、堅苦しさはないんで。
警察みたいな人ね。
ね、本当にね、うん、バカだね。はい。
忙しい、暇なんだな。
そうそう、暇なんだなって話やね。
うん、
はい、聖一郎くん、戦闘絵師騒動まだまだ鎮火してない。もうどうでもどうでもいいです。はい。さ、ナジさん、子供部屋おじたちの話はこちらが運が良かっただけで、明日は我が身じゃないけど同世代だと笑えないひーっていう。
ああ、その通りですよ。
ナジさん、同世代ですからね、40ちょいです、うん。上か下か分かんないですけど。
うん。
まあいいね、一言じゃないですよね、本当に。
一言じゃないんだよ。
ねえ。
簡単に他人をバカにする人多いですけどね。
はい。
そのバカにしてたり、見下してる対象とあなたは紙一重だってことですよ
ね。本当だね。うん。
一だってそっち側に行くことはあるんだから。
はい。本当、気をつけたいもんですね。
本当ですよ。
もう気をつけたところで落ちるときは落ちますけどね。
うん。
はい。
崖っぷちですね。
そうですね。板波さん、板波正樹さん。
はい。
シドミード店の図録、大阪などで諦めてたけど、アマプロのおかげでネットで再販することを知り、先ほど注文完了。ありがとう、アマプロ。
おー、よかったですね。
はい。僕も、買いました。ギリギリ。
うん。
楽しみですね。
いいですね。
はい。はい。あ、ですね、レアキャラのクゲさんが、アマプロの、なんですが、スポティファイで聴けるようになりましたっていう、謎の、今、スポティファイで、アマプロちゃんと聞けるようなんで、
そうなんだ。
はい。
スポティファイのお使いの皆さん、こんにちはと。
そうですね。ポッドキャストちゃんと出せるんですね。すごいね。
スポティファイ。そうね。すごいね、うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
便利だと言ってますね。はい。
うん。
又吉光夫さんじゃなくて、聖一郎くん。
はい。
ブス女は国尾くんのミスズを想像してるっていう。
うん。
いいね。
なるほどね。
あ、いい線いってますよ。メガネしてますけど。
あ、そうですか。あんなでかいんですか。
でかい、でかい。あそこまででかくはないです。
あとなんかすげえ長い、スカートとチェーン持ってますけど。
うん。
あと唇がすごいでかいですけど。
唇はすごいでかいと思う。
あ、そうですか。じゃあ割と合ってますね。
合ってます、合ってます。
あ、クニオくんのさ、あの、スピンオフのゲーム。
女の子版でしょ？
女の子版のやつ。あれいいね。うん。うん、
ね。
やりたいやりたい。
いいな
ぁ。うん。はい、聖一郎くん。ハーマン・ミラーの頭の部分、欲しいものリストに追加したら、既得な方がおごってくれるんじゃないか。知らんけど。あんまりそんな別にいらないですけど。
欲しいものリスト公開してみたら、その頭の部分だけつけたやつ。
あ、そう？いや、
うん、
じゃあ気が向いたら。はい。
あ、はい。
平林さん。アーチャー伝説は、伝説の男が絶対やるぜと、勢いのある、ふわっとしたキャッチコピーも妙に心に残る。スマホゲーやってるとたまに見ることができる。伝説の男が絶対やるぜ。
いやー、アーチャー伝説これからどんどん有名になっていくと思いますけどね。
うん。
やりましたか？
いやー、やってないな。
あー、うん、やったら面白いから。うん、
いい日本語だな。伝説の男が絶対やるぜっていう、
ね。この Google でやりましたみたいなやつでしょ。
はい。
いいですよね。
いいですね。はい。そうですね。聖一郎くん。ピックアップトラックの荷台にキンキンに冷えた瓶ビールがたくさん入ったクーラーボックスと、ドラム缶を半分に切った遠赤外線グリルとサングラスの男たちまだっていう。そんな規模でやれないから。ピックアップトラックをまず買わなきゃいけない。
軽自動車しかないからな。クーラーボックスもあのソフトの方だからね。
ね
あの、缶ビールを6本しか入んないから
。男3人で移動するのに、あの、入んないからっつって、ね、あの、テントを置いてった。
置いてった。
レベルのやつですから。うん、ええ、
そうなんですよ。
そんな。
キャンプ乗せるとテントが入んないんで。
そんなレベルを求めないでくださいっていう。
うん。ピックアップトラックがあればな
って。うん。はい。
次。
これもそうかな。マクドナルドのやつ。わかんない
です。これは、ソフビの。
ソフビの方だね、これはね。
うん。
うん、
ちょっとだんだん迷惑になってきた。
そうですね。
うん。
KIM さん、アマプロ601回。一人で死ねろんは、アマちゃんってそりゃないですよ。それこそ自分の娘が刺されて、もう、刺した男に同情できるなら立派です、ご立派ですけどね。
うん、
僕らの時代は、俺たちはどうだ、たちはこうだった氷河期とか俺らの若い頃はなって、人間等しくそういうこととどんどん言い出すんだなとしみじみ思う。なんかそんな話したっけ。
いや
全然思い出せないけど、
どうなんでしょうね。
ねえ、
まあただ言いたいことは何でしょう、あのドロップアウトした人に対して救いがなさすぎると、
まあ、そこら辺ですかね。
ようなイメージですかね。
はい。まあ、それはまあ、僕らが言わなくてもみんな言ってるんですけどね。割と、みんな言ってるんですけど、置いてけぼりになってますからね。次の選挙でも、年金か消費税かですからね。
あ、なんか、ツイッターで見たんだけど、
うん、
あの、こう簡単な質問に答えていくと、
うん、
あなたはどこの政党に入れるべきみたいなのがわかるやつ？
うん。
あって、消費税は5段階中反対寄りの反対とかさ、
うん、
中立とかで選べるわけ。
はいはいはい。
まあ、俺消費税なんかない方がいいから、
うん、
いやむしろ返してほしいじゃん、
うん、
マイナス 8% ぐらいにしてさ、
はい、
買ったらさ8割 8% 引いてほしいぐらいなんだけど、
はい、
ねえ、そんな風にして選んでったら、消費税は 0% で、
うん、
年金はしっかりよこせで、
うん、
高等教育は無償化は、中立寄りの賛成でみたいな、
うん、
してくと立憲民主党でしたね。
あ、そうですか。
あなたは立憲民主党って言ってました、
はい、うん、
まあでも普通消費税転んで払いたがる人ってバカだと思うんだけど
まあいませんよどうやったって景気悪くなりますから、
うん、なんで消費税払いたがるのかな。
もう困ったもんだな。
うん、
うん、はい、じゃあ次行きます。山山さん、深夜2時になると隣の部屋から聞こえてくるプロゴルファー猿の霊がパターをする音に悩まされてる鮫島さんスカイプ人生相談に出てほしいですだって、まあ身近のオカルトっていうともうもろこししかねえから、う
ん、ねえ
ねえ、
俺個人的にはそういうことオカルトとももう感じなくなってるんですよね。
あ、そうですか。
日常的すぎて、
うん、
ガサガサガサガサカットーン
あの前に鮫島さんち行きましたけど確かに誰もいなかったですね。
いなかった。
はい、
でその誰もいなかった部屋、
うん、
先週の土日に引っ越してきた家族がいました。
あ、入った
の？エレベーターで会った。
うん、
なんか30ぐらいの女の人とその両親、
うん、
で話ちょっとだけする、娘さんと話する機会があって、
うん、
ここのうち建物の機械の音だと思うんですけどみたいな風に前置きして、
はい、
夜中の2時ぐらいに結構音します、2時過ぎるとって、
うん、
音するし何か物を落とす音とかガサガサとかするんだけど私じゃないんでよろしくっていう風な話はしておきました
これから入るっていうのになんて嫌なこと嫌な、なんか嫌なこと言われちゃったわね、なんて。
ほんとね。
ねえ。どっちかっつうと、お前の方が不審者だから。ファミリータイプで一人で住んでるおじさんだぞ。
いや、まだわかんないから。一人で住んでるかどうかわかってないから。
そっか。
うん、
はい。
でもその女の人、いや、でもその時間私まだ余裕で起きてるんで平気ですって言った。
あ、そうなんだ。うん、
で、にっこりって笑って。
うん。
にっこりって笑って唇と前歯の間の空間ある、わかる？
はあ、
この、ちょっとこう、唇と前歯茎をつながってる膜の部分。
うん。
そこに、ピアスがキラリって光って
そう、そうですか。はい。
うん。大丈夫だ、こんな人と思って。
はい。なるほど。まぁ、あ、ちょっと、時間があれかな。いろいろ。
じゃあ、6月分だけ終わらせますか。
そうしましょうかね。じゃあ、はい、ですね。まあ、聖一郎くんはもう、いろいろ読んだからいっか。はい、丸尾さん。2回目の立ち見放送面白かったです。ちなみに、ロシア人に花を送るときは必ず奇数本って送るのが決まりです。ほら。
さっき言ってたやつだ。
そうだよ。うん。でも、この知識はもう、無駄ですけど。
バンされた。
はい。はい。ワンタン日常さん。今回の話題は、二代目鮫島礼二、二代目風ちゃんフラグって書いてます。そんな話しました？
どういうことだろう。
どういうことだろう。
ね。絶対二代目鮫島礼二って、花井直が勝手に名乗ってるだけで。
そうだよ。二代目風ちゃんはどこにもいないですからね。
ね。
俺が、戦死とかしないと。
うん。
ねえ。
そっか、俺がなんか結婚したりして、月がいいと思った花井直が、鮫島礼二を名乗り出したんだっけ、
う
ん、
そうじゃない確か。
だからじゃない、
そっか。
今、筆川の方がついてるっていうことで。
はあ、
うん。
そういうことなの、うん。
そういうこと、そういう図式じゃないの。
そっか。
うん。
わかりました。
まあ、全くそんなことはなかったんですけど
ね。ねえ。
花井さんもな、むしろ名乗らない方がいいですよ、これ。
そうですね。鮫島さんが路頭に迷いつつ、ブスとガチムチロシア人を攻略して、週末は焚き火しに行く。3LDK に一人住む荒井さんになってしまうなんて。 謎の、
そうね、
本当に謎の活動をされてる人になってしまいましたね。
まあ本当、もうボスもガチムチョの主人ももういなくなったんで、あとは焚き火しか残ってないです
ね。俺にはもう焚き火しかない。
うん。
靴箱に薪がいっぱい入ってる人になった。
入ってる。靴じゃなくて薪しまってるから。薪が。
ねえ。靴箱がね、すっごい開いたから、薪を入れてるっていう。
そう。
面白いですね。はい。やっぱみんな、アレキサンドラ気になってるんですね。
ねえ。
DX93 もね、アレキサンドラ気になってしょうがないと。
うん。
ですね。モンゴメリさん。
まあでも私まだ、マッチングアプリ、3ヶ月コースで予約し、お金払ったからもう。
うん。
あと2ヶ月は時間残ってるんで。
はい。
第2、第3のアレクサンドラを狙っていきますよ。
お、いいね。来週もじゃあ報告お願いしますよ。来週、いや、次回か。
次回。
次回ね、よろしくね。はい。モンゴメリ斎藤さん。焚き火会、すごくいい。火の勢いで話の流れが変わるというか。普段はない流れがあるような感じ。最新回は焚き火の音がしなくて物足りなさはあったけども、とは言っても風ちゃん的には一日撮られることない、なるから長くは続かなそうっていう、うん、めんどくさくなってます。今だってさ、LINE グループでほら、
うん、
何どっか行くとか言ってんじゃん。もう俺はもうギブっていう。行ってきてって、日野くんとっていう。
まあ、お前もしばらくしたら焚き火するようになるよ。
いやー嫌だ。うん、それはなんか俺が一人になるってことだな。
嫌、うん、いや、別に一人にならなくても焚き火したらいいじゃん。
そうなの、
うん、俺は焚き火の音を入れて収録したいの。
はあ。
ね、
うん、
焚き火のだからこの前の薪は広葉樹音が鳴らないってすっごくいい薪だったせいで、
うん、
ちょっと失敗だったわけだよ。
はいはいはい。
やっぱ安物の薪を買わないとダメだったなって思った。やっぱ違った。
うん、混ぜた方がいいって話じゃなかったっけ。
あ、うん、混ぜた方がいいと思う。だからまだあの広葉樹の薪はまだまだたくさん残ってるから、
うん、
この前ホームセンターに行って初回の安い端材の薪も買っといた。
そっか、
うん、次は次もやりたいんですけど、
うん、
もうキャンプ場の予約がめんどくさいんで、多摩川の河川敷でやるとか。
ああそうですか。
うん、そしたらタダだし。
はい、
場所を見つけたんでね。
そうですね。はい、じゃあ相秋さん、社内ブスの話、はい、ブ、丸って、伏せ字になってますね、
うん。
断片的すぎてよくわからないけれども、押し切られて結婚するようなことになったら、今度はラジオで嫌だよという話を聞いてしまうことになるのかなっていう。
いやー、でも、あれですよ。離婚して1年経たないうちに結婚して、それが3回目ってちょっとやばいですよね。
やばい、本当にですよ。
さすがにもうしないっすよ、結婚は。当分。
本当ですか。
いや、結婚多分合わないよ。10年やって分かったもん。相手によるのかもしれませんけどね。
はい。そうですね。ぴったりな人が出会えるかもしれないというのはあるかもしれない。ありますから、まだまだ全然分かんないですよ。はい、あと、ま、鮫島さんはね、ポジティブな言い方すると、結婚がうまいですから。
結婚うまいよ、もう2回もして
る。2回もして、2回も結婚式やってんだから。
うん。
ねえ。も
う。任せろ、結婚のことは。
結婚のことは。本当にね、いやいやいやいやいや、本当わかんないですよ。あ、あいあきさんの言ってる 押し切られて結婚することになって、今度はラジオで嫌だよという話を聞いてしまうことになるのかなっていうのはですね、僕は1回目の結婚の時に聞いてますから。1回目の結婚の時に結婚することになったんだ。どうしようっていう話を僕、電話口で聞いてますから。
すっごく消極的に結婚した時のやつね。
なるほど、男にもマリッジブルーってあるんだなって。幼いフーちゃん少年はね、少年じゃねえよ、20代後半じゃねえかっていう。
まあでも、あれじゃしょうがないだろ
う。それは分かりませんけどね。もうちょっとかなり経ったんで、もうどんな人だったかももうちょっと思い出せないですよ。
そうですね。
で、6月は以上ですかね。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、Twitter 上で、ハッシュタグアマプロと入力して、ツイートしていただけると、このようにして、見上げるので、これからもどんどん、ハッシュタグアマプロでメッセージをよろしくお願いいたします。
はい。って感じで、いいですかね。はい。
今日も終わっていきますか。
はい。
それじゃあ次の、エピソードまでね、焚き火をやっていきますので、
次のエピソードまで
焚き火の練習をするんで、
はい、
バイナラッピー、
バイナラッピー、バイナラッピー、バイナラッピー、バイナラッピー、バイナラッピー、バイナラッピー、バイナラッピー、バイナラッピー、世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。